このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸也です。
こんにちは、山口誠二です。
今日は山口さんが近くにいてるでしょう。もう遠かった遠かった山口さんの声がね、ようやくね近くに聞こえてね、嬉しいわ。
ありがとうございます。頑張っていきましょう。
はい、
はい、もうね、あっという間に1月終わりですよ。
早いね。今日はでもまたあったかいのよ、昨日と今日とね。
そうそう、最近ね、うん、温度がね高かったり低かったりね、大変ですよね。
昨日私自転車乗ってたんだけど、サイクリングしてたんだけど、本当日焼けしそうで、止まったら暑いというね。で、自転車で走ってたらちょっと涼しくて気持ちがいいというね。これが冬かっていう感じの本当にいい天気。
どこに行かれたんですか？
昨日はね、宇治の方に行ってきましたよ。京都ですね。
京都のちょっと南側の宇治。
そうですね。大阪との割と境目に近いところで。もうそろそろね、ちょっとだけお花が、いろんなお花がね、水仙とかね、老梅とかね、いろんなお花が咲き始めているので、もう甘い香りをクンクンしてきました。
私もずっと家にこもりっぱなしで、もう運動不足ですよ。
でも山口さんとこ庭にはお花はないの？食べるものばっか？
そう、食べるものばっかり。最近またね、もうやめとけって言われるぐらいたくさん、鉢植えでね、イチジクでしょ、ビワ、今花満開、
ビワの花って今頃？
そうですよ、匂い強いんですよ、ものすごくいい匂いから、キイチゴ、あとサクランボ、
なんかスイートスイートじゃないですか、なんか女子欲満載の。
で、あと
ピーターラビットが来そうなお庭で、
あとブルーベリーで、まあちょっと離れた場所の、最近あまり住んでないんですけど、そっちにはキウイが植わってますね。
どれが一番、キウイね、結構寒いところでも植えてらっしゃる方多いけど、どれが一番簡単？強い強い。
YouTube で見てたら、無農薬で育てられるベスト3っていうのがなんか YouTube に上がってまして、いちじく、2、ブルーベリー。
いちじくなんかめっちゃ虫がつきそうなイメージがするんだけれど、
いちじくはね、虫はあまり来ないんですけどね、唯一怖いのは去年一回枯れたんですよ、カミキリムシ。カミキリムシがね、幼虫をね植えつけるんです。卵を植えつけるんですね、幼虫。そしたらね、
はい、
それがかえってね、木の中でゴリゴリゴリゴリ食べながら成長していくんですよ。ある日突然木がパタッと枯れるんですよ。
でもカミキリムシはあんまりいないよね。
どう思うでしょう、イチジク植えてたらすぐ来ますよ。
あ、そうなんだ。みかんとかね、はすごくいっぱい虫がつきそうなイメージがもう満載なんだけど、蝶々ね。
情報はなくてね、卵を植え付けそうな場所にネットを巻きつけておくというしかないみたいね。
お庭に果物で心ときめいた方はご参考になさってください。
全部鉢植えですよ、はい、土地なくても大丈夫ですよ。
あ、そうなんだね。
はい、
という感じで、今日は山口さんと会話ができて嬉しいわって感じでやっていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。今日はゲストをお呼びせずに、我々の生活にすごく関係のある日常生活用具給付制度という、制度があるんですよね。と、それから課税品の指定ということについて、
武田さんと、今日はシステムギアビジョンの山口さんにお話しいただきますねって感じでしょうか。で、日本ライトハウスの武田が聞く。
に関わるような雑談をしてみたいと思います。ね、まずご存知のない方もおられるので、説明しますと、 覚障害の手帳をお持ちの方は全国どこに住んでても大体、日常生活用給付制度というものを利用することができるんですね。でこれ面白いことね、これ昔は国の制度だったんです。
はいはい、
ところが、ちょっと法律改正、自立支援法ができた頃に法律改正でこの事業の主体者が町村に移ったんです。
はい、
だから全国一律ではなくなったんですね。
だからね、うん、市町村によって結構いろいろですよね。ここではこの市では ね、 もらえるけど、あこの市ではダメとかね、
ということなんです。
対応年数が違うとか、
一応制度としては厚生労働省のホームページにちゃんと書いてありまして、市町村が行う地域支援事業のうち必須事業、必須だそうです。必ずやらなきゃいけない事業として規定されております。
はい、だから全然ないっていうことはありえないんですよね。
絶対にやらないとダメよっていうのは決まってるんですけども、中身はちょっと違って、障害者等の日常生活が円滑に行われるための用具を給付したり貸与したりすることによって、福祉の増進をしますということなんですけども、対象者は障害者、で
障害の、ね、種類によってね、いろいろ
いろいろありますけどね。で主体はこの事業をやるのは市町村です。で、どうやったら受けられるかというと、市町村長に申請して市町村が決定したらそれで給付を受けられます。
はい、そうですね。まず市町村にあれが欲しいんだ、画面が大きくしたら私は見えるかもしれない、大きくできるような拡大読書器が欲しいのですと言って市役所に行って用紙をもらって、
私が申請しないとダメってことね、本人がね。
そう、業者から見積もりをもらって申請をする。
で、それを事業をやる市町村はね、補助をするわけですけども、給付するわけですけども、はい、負担割合っていうのが決まってます。これ意外と皆さん知らない、市町村が決定すると国が100分の50以内を補助します、負担します、で、自動的に都道府県は100分の25を負担します。決定するのは市町村だけども、市町村が負担しなきゃいけないのはこれで言うと100分の25以下ということですね。
まあ4分の1ね。
で、本人はどんだけ負担するかというと、なんて書いてると思います？市町村の判断によるって書いてある。
0円の人もいれば、所得によって、
10% とかいうところも多いですね。
計算合わないね。
いやいや、合うんです、合うんです。補助する額のうちの半分額に。ってことは、補助しない分は、例えば 10% 本人負担といえば、10% は本人が出して、残りのうちの半分が国。残りのうちの4分の1が県、残りのうちの4分の1が市町村になるのかな。
県が4分の1、市が2分の1、はいはい、了解です。
国が2分の1ね、
はい、
市は市町村は、やっぱり4分の1ね、本人は市町村によって最初に何、いくらか 10% とかいくらとかを負担すると、いうような法律です、でね、これはもう 今皆さんが一番関心があるのは、これに認められる品物になかなか新商品が入らないと。
新商品といってもね、枠にないようなものですよね。
だから拡大特色とかいうみたいに、前からもう品目に入っているものは新商品でも大丈夫なんですね。その代わり、今までなかったようなスーパー資格支援機器が現れると、
最近それが多いのですね、
そうなんです。せっかくねすごい機械が出てきてるのに、なかなかこれあったらめっちゃ便利ってみんな言ってるのに身は入らないというのが、まあ、
そうですよね。物もそうだし、ちょっとサービス的なものも加わっているものやったり、それは商品じゃないからどうだとかね、なかなか難しいところが、
そうなんです。これがね、ものすごく、市町村によって差が大きいのと、それから、まあ、運用している自治体はそれぞれローカルルールを作ってるんですけども、担当者がすごく厳しく厳格に扱おうとする人と、すごい趣旨が合ってるからって拡大解釈してくれる人と、すごい差があるんですね。
これはね、同じ市でも担当者によって違うところがあるよ。あの人ダメって言ったけど、あこの人の時だったら引けちゃったとかね、あるかもしれないから、
大体はその責任者の方に一応 OK 取るから、 同じ科の中ではばらつきは少ないとは思いますけども可能性はありますね、
うん、ほとんどないんだけど、ま、やっぱりね役所ってね異動があるので、うん、変わってきたばっかしの方なんかに当たっちゃうと結構厳密
と用心用心ってねというようなことです
ね、
うん、まあ、一番大きいのはまず課長とか部長が移動すると変わる可能性が大きいですね、
うん、どうなんじゃろうかね
という
と、ね、まあ、市によっていろいろだということですね。
仕事から全国を付き合いしてるでしょ、
うん、
市によってすごい差があるんですよ。ある県は同じ拡大読書機でも、ほとんどの県は今19万8千円ですね、
はい、
なのにある県は26万8千円、携帯型と、うん、背浮き型は別々に使うから両方とも同時に申請してもらったら結構ですみたいなところもあるんですよ。26万8000円の機械1台と26万8000円の機械1台合わせて2台同時申請なんてこともあります。
そうですね。私なんか大阪の枚方市なんかはパソコンのソフトに対応年数ないんですね。から必要なものを必要な時に、
必要になったらいつでも OK という会社。
そうそうそう。
それはそっちの方がいいな、
うん、
みたいなことで、まあこれ全国に非常にばらつきが大きいということなので、皆さんお住まいの市町村で OK とかダメとか言われた時にそれが絶対ということではないということをご理解いただいて、辛抱強く私にこれが必要なんですとアピールする必要がありますね。皆さん物分かりが良すぎてね、アピールしないもんだから永久に変わらないという市町村もあるんですよ。
そうなんですね。とあとね、もうそれはもうみんなそういう決まりだと思っちゃってるっていうこともあるんだけれども、うん、ちょっとね他の市の例なんかも言っちゃうといいかもしれないですね。あそこの市は、
うん、もうねよその市のことをねすごく自治体の方は気にしましてね、
うん、
私の勤めてるシステムギアビジョンなんかはもうね新しい商品が出るとねその地域の人が申請してくると、うん、これ初めてだと思ったらどこがやってますかいくら出してますかってどんどんと寄せくるんですよ、
うん、
まあ、どちらにしても全国一律じゃないということです。でもう一つね同じ日常生活用具に指定されるような商品で消費税がかからない非課税品っていうのがあるんですよ、うん、
はいはい、
これもともとは同じ厚生労働省がやってたんですけども、さっきの日常生活用具の制度の運用の方は市町村に移したんだけども非課税の方は国がまだやってるんですよ。だから、
うん、
どんなものという定義は実は同じなんです、
うん、
同じ商品なんだけども定義は一緒なんだけども、うん、認められてるものが随分ずれてきてましてね、どちらかというと非課税の指定の方が幅が広いです。
お、
うん、だから日常生活用具の対象になってないけど非課税になってるものが結構あるということです。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
これは買うとこによる？
例えばうん、関係ない。これは一回国が指定すると全この商品は非課税です、うん、誰が買っても非課税ですになるんです。
どこで買っても、
どこで買っても、何県で買おうと、どこのお店で買おうと、誰が買おうと、まあまあ、一般に非課税に指定するものは身体障害の方用のものしか認めないということになってますけども、
うんうん、
ということなんです。
まあね、いろんな電気屋さんとかいろんなところにあんまり扱ってるところもね、きっとそういう福祉関係のところでしか扱ってないことが多いかとは思いますけどね。
でね、問題はいくつかありまして、さっきの日常生活用具は地域によって品物がなかなかバラはついてるということがありましたけども、今度は非課税の指定の方はね、逆に言うとね、年に1回厚労省と財務省が合意したものっていうことで年に1回しか認められないんですよ。なので、うん、新商品がなかなかしばらく当たらないんですよ。大体ね、夏ぐらいまでに販売されてるものでないと申請する権利がなくって、課税のまま売り続けながら翌年の4月1日にめでたく認められると、そこから非課税になる。
うん、よくね、業者さんのものによってはその課税がある分は何かサービスしますよとかっていうこともあったりするのはその辺のことですね。
要はしばらくはね、うん、新商品はハンディキャップを持つわけなんですよ、
うん、
売りにくくなっちゃうんでね、というような、まあこれ制度上のどうしようもないかもしれないけど、その気になったら改善できるんじゃないかなと、次私厚労省にたくさん意見を言ったんでちょっと嫌がられてますけど まあそういう。
誰が言うたらいいんだろうね、これ。
ね、課題。まあ結構大変なんですよ。OK してもらうのに。というような、まあお話があるんです。
ということは、まあ、この商品がね、非課税になるとかかんとかっていうのは、ユーザーの方は、私たち消費者の方は、どんな商品があるかなんか知らないうちの話だから、やっぱり業者さんに頑張ってもらわなあかんのかな。
そうそうそう、まあ、非課税にならないとね、逆にもう日常生活用にならないっていうね、
うんうんうんうん、
今は前提条件みたいになってる可能性がありますね。
じゃあこうやってね、私たち日常生活用具になってるものは、私たちももうちょっと声を役所の方に伝えたり、こういうのが私たちにとって必要なんですっていうことを伝えながらやっていって、そうそう、でまだ日常生活用具になってないものはメーカーさんに頑張ってもらって、より良いね、私たちが便利なものが使えるようになるように頑張っていきましょうっていう感じでしょうかね。
はい、はい、まとめていただきましてありがとうございます。
はい、
という話で、今日はちょっと法律で、まあ、めんどくさい話ではありましたけども、皆さんにものすごく関わりのある、日常生活用給付制度と、それから、身体者用用具の、非課税についてお話しました。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、今日のブレイクタイムです。
はい、
武田さんに全面的にお任せしております
、ね、最近ね、高級食パンっていうのがね、あちらでもこちらでもよく購入できると思うんですけど、もう面白いネーミングのパン屋さんがたくさん多いですね。昨日は宇治にね、サイクリングで行ってきたよって言ってたんですけど、宇治にもありました、はい、とお店の名前はですね、はい、大人はずるいと思いませんかというパン食パン屋さんですね。
それパン屋さんの名前、
そうそうそうそう、その前にですね、私枚方なんやけど、枚方からこう自転車乗っていったら、前に乗ってるね、自転車前に乗ってる人がもう吹き出すのね、はい、何何って言ったら、私入籍しましたって書いてありますって言って、それもパン屋さんですね。私入籍しました、どういう意味それ、パン屋でありなんみたいなことを言ってると、結婚したんですって、パンと。
あ、パンと結婚した、
パンと結婚したそうですよ。パンと
結婚したらあかんや
そんだけね、命をかけてるんですってそういうパン屋さんがあったりね、大人はずるいと思いませんかっていうね、パン屋さんがあったりね、いろんなパン屋さんがあるんですけど、昨日はめちゃめちゃ天気もいいということもあって、はい、じゃあそのパンを買って外で食べよう、
宇治のパン屋さんも、
うん、これね、はい、うん、他のところにもね、もしかしたら神戸の方にもあるのかな、
まあ、大人はずるいの
古い方のパン屋さんですね。
どんなずるかったんですか。
美味しくてずるいね、あの子供にはね、そんなの食べさせへんわ、こんな高いパンっていうやつですね。
ずるい
か、ね、2斤のサイズで第1本なんですね。ずるい方は880円かな。
そこそこしますか。
うん、まあまあまあまあね、ちょっとね、子供に毎朝食べさせたろかっていう気にはならへんっていうやつでしょうかね、うんうん、どうでしょうかね、うん、買ったんやけどね、美味しかったです。うん、
味の特徴とかなんかあるんですか。
味の特徴はね、あの、そうですね、そこのはどういう特徴があるのって聞いたらば、そこのはちょっとね、甘めの蜂蜜が入ってるとかって言ってはったかな。周りがパリッとしてて、中がもうこうね、割るとしーっとりですっていうやつですね、うん、
伸びるんですね、はい、
うん、そうです、ふわふわパサパサじゃない、しーっとり、
日本人の好きなやつね、うん、イギリス人、
私あの硬いパンも好きやけどね、やっぱしっとりも美味しいね、うん、そう、いろんなパンね、ちょっと高級食パンってどうよと思ってたんだけどね、食べるとやっぱ美味しいなと思って、
うちは全部パン焼きで焼いてるんです。
はい、うちも焼いてたけどね、
私のノウハウで言うと、はい、蜂蜜を入れると滑らかになります、味が。
ほうほうほう
ほう、甘くはならない、ほとんど甘さに差は出ないな、
うん、
で砂糖が多いと周りがカリッとしやすくなって、
はい、でしっとりする、
膨らみが大きくなる、多分生クリームが一番効く、
あ、
しっとりに、あ、まあ、それから言うとベースは小麦ですよ、小麦粉がの種類が一番味に影響大です。
うーん、小麦粉ね、前小麦粉工場に私見学に行ったことあるんだけど、まあその話は今度にしましょうかね。小麦粉の種類もすごいよ、工場に行くとね、もうそれぞれね、パン屋さんごとに違う小麦を出荷してるっていうことでしたね。うん、あのどこイタリア産の小麦とどこそこの小麦とちょっと粘りのある小麦をブレンドして、ここのうどん屋とかね、ここのパン屋さんはちょっとこれを入れてとかって、毎日ね、膨らみ方をね、チェックしてるそうですよ、小麦粉屋さんはね。
ちょっとお腹空いてきました。食べたくなってきましたね。そうそう、で音楽ちょっとご紹介いただけません？
はい、今日の音楽はね、これはね、台湾のお友達に紹介してもらった曲なんですけど、これ驚くのはですね、歌詞はね、まあ、台湾語というかね、中国語なので分かんないと思うんですけど、綺麗な曲だねと言っていたら、これはコロナの時期でみんな家にいてね、頑張りましょうとか言ってね、そういう歌詞なんだよということでね、これびっくりするのはね、この歌詞ができたのはね、去年の1月ですよ。1月にもね、台湾はステイホームを言っていたと。
コロナの日本気配が見えてきた頃ですよね、我々。
そうね、でみんなで心を合わせて、あの家にいて離れていても頑張りましょうねという曲歌詞です。台湾なんていうのかな、読まれへんな。癒される曲これね、私台湾自転車で遊びに行った時もそこに行ったんだけど、仏光寺、仏の光の山っていう仏光山かっていうところの人たちが作った歌だということでね、こう
僕もお経かなんかハーモニーでやってるのかなと思ったけど違うんですね。
違う違う、全然違う。違う、ね、もうちょっと芸能っぽいよ。癒される曲です。ぜひ聴いてください、はいはい。
浑浊的空气惊扰了大地，让许多人受惊，不安与委屈，来不及喘息。
暂时的隔离就当作管理，
让心灵能反省。
要正面进行去接应，
我感觉所有的你面对困难要处变不惊，携手并肩我们一起感受生命真正的意义，一起散播智慧和勇气。
我感觉所有的你面对挑战要冷静宽心，
做关闭，
让心灵能反省，不便于危机，
要正面进行去接应。
我感觉所有的你面对困难要处变不惊，携手并肩我们一起感受生命真正的意义，一起散步
今日のお役立ち情報ですが、武田さん頼みです。
今日はね、小銭話をしようと思いますよ。
小銭得意ですよ。
小銭得意ですか？私最近ね、キャッシュレスだから小銭ね、ほとんど使わないんだけど、やっぱり持っとかなあかんことがあるのよね。
うん、時々ありますね。
はい。だからまあ持ってるんだけど、まあそのキャッシュレスになる前から、視覚障害者の方ね、小銭の管理がちょっと、まあお札も含めてお金の管理なんだけど、今回は小銭を支払うとき、レジでもたもたしたくない けどどうしてんのということをね、最近ちょっと話題に、お友達とかね、いろんなサロンとかで話題にすることがちょこちょこあったのでね、それを紹介したいと思います。
結構難しいですもんね、さっさと小銭を出すってのは。実は僕もすでにもう同じような理由で細かいの見えないし、もう時間かかるから、つい札を出して小銭がどんどん溜まっていくという。
そうね、これね、まあ視覚障害者に限らず、まあ私たちね、レジに並んでる時、なかなかお金が見つけられなくてっていう方ってよくの、ね、うん、よね、そういう場面には合うんだけれども、お金って非常によくできていて、もう触れば分かるようにできているんですね、
多分
なんですね、
そういうふうに設計されてるんですかね。
そうだからポケットに入っててもね、どれが10円玉か100円玉かね、5円玉かとかっていうの分かるようにできてるんですけど、それをちょっとちらっと紹介しておきましょうか、うん、
はい、お願いします。
はい。
分かるんだろうなというのは分かるんですけど、実際に僕ができるかどうか自信がないな。はいはい。
そうなんですね。なんとなく違うっていうのは知ってるんだけど、なんか言葉に言われると、あ、そういやそうだときっと思うと思われるので、ちょっと順番にね、こう今ね、1円から5円、10円、50円、100円、500円玉まで用意しました。
はい。
チャラチャラチャラチャラね。もうこうじゃらじゃら持っていても1円玉はすぐ分かりますよね。ちっちゃくて軽いね。もうこれは分かるはず。5円玉と50円玉もね、こうたくさんじゃりじゃりある中で区別はつきやすいですよね。穴が開いてるの2つあります。
5円か50円かということは分かりますね。
分かりますよね。5円、あ、そうね。で、5円か50円、同じ穴が開いてるものが2つあって、どっちがどっちっていう時ですよね、うん、で2つあれば分かるんですよ。こう大きさ比べてもらったら5円玉の方が大きいから分かるんだけど、バラバラで持ってる時にどう違うか、
あ、ひょっとして周りにギザギザがあるとか。
そうなんです、ギザギザ、はい、このね、触ってね、指で触ってギザギザ分からないっていう方結構いらっしゃるんですけどね、爪でね引っかくと分かります。
そうそう、爪でガリガリ
っと、そう、ガリガリっとするとギザギザのある方が50円玉で、ちょっと50円玉の方が分厚い、
ツルツルが5円玉、
そう、周り爪で引っかいても何もない方、ツルツルしてるのが5円玉で、ちょっと触った感じも薄っぺらい感じですね、柄がちょっとね薄っぺらい感じなんですね、刻印した柄とかがね、
う
ん、
周りってのは外周のことですね。
そうですね、
はい、
でこの、お花とかいろいろ、麦とか、5円玉だったら麦やったっけ、
絵はごめんなさい。ちょっと今、
なんかそれがね、
円玉だけ
稲穂ですね。稲穂やったっけ。
稲穂だ。
それのあんまり薄っぺらい、立体感があんまりないのが五円玉の方ですね。うん、で、あと間違いやすいね。10円玉、100円玉、500円玉が残りました。
なんとなく500円は大きさで分かりそうな気がする。
そうやね。分かりそうなんだけどね、私もね、これは間違えへんやろうと思ってるんだけど、飲んでる時はね
飲んでる時は全部わかんない。
そうそう、あんまり
お金の感覚なくす時があるもん
そうそう、もう千円札使うかなと思うんだけど、500円玉は明らかに大きくって、うん、重くって、周りがギザギザでもないんだけど、刻印があるんですね、なんか字が書いてあるみたいなね、だからちょっとキッと引っかいてもらうとわかると思います、うん、一番大きいですね。他になんか小銭があったら、10円玉とか100円玉とがあったら、まあそうですね、大きいのが100円、500円玉。
とりあえずサイズでまず検討がついて、確認するために外周ですって。
外周を引っかくと
、
ギザギザでもないけども何かが刻印してあるよっていう感じのが500円玉ですね。で、100円、10円。
これ大きさ一緒かな？
結構ね、大きさね、近い。ほぼ一緒なんだけど、こう表面ギザギザとツルツルですよね、これもね、
うん、
うん、縁ギザギザしてる方が100円玉、ツルツルしてる方が10円玉。
あ、なるほど、うん、これがまず一番
大きな違いですよね。ところが、ギザ十っていう言葉を知ってる人もいるかと思うんですけど、
こんな10円玉があるんですか？
あったんですね、昔ね、一回だけ、何年の10円玉はね、ギザがついてるんですね。でも、100円玉と10円玉と間違えて出してね、向こうが損するわけだからね、いいよって言ってくれるとこはないと思うので、まあ、安心して
くれるね、向こうがね。
そう、もらう方がね、損するからね、損するときは絶対言ってくれると思うので。
なるほど。
あと、 こう表面を触ったとき、親指とかね、指の腹でコインの表面を触ったとき、これも100円玉の方が結構立体的な感じ、10円玉の方が平べったい感じ、ペタンとした感じですね。刻印が、
ね、
うん、薄っぺらい感じですね。そういうふうに、まあ、見分ければわかるんだけれども、もうそんなことしてないで、もう、財布が分けてあったらいいのにねっていうことで、視覚障害者の人たちね、私もそう、含めそうなんだけど、みんなどんな財布使ってんのっていう話を結構することがあって聞いてみました。山口さん、小銭入れどうしてるの？
うん、小銭だけを集めてる。四角いものに全部ジャラジャラジャラ、
もう全部一緒くた、
うん、分けてない、うんうん、だからマニアーズのお札を使ってしまうんです
あ、そうなんですね。で、小銭パンパンになると嫌だしねっていうこと で、私はまあ小銭使う機会もそんな、外出毎日仕事に行ってたとしても小銭を使う機会って本当ないんですね。まあ、でも小銭溜まってくるからね、バスで使ったりはするようにしてるんだけど、でどうしてるかというと、私は2つ分割になってる財布ですねを使っています。
2分割、
結構私はあの札入れと小銭と別に持ちたい派ですね。なので2分割、うん、でこれもね、人によっていろいろなんだけれども、私は1円玉とか5円玉は溜まってしまったらすぐ使いたい派なので、1円玉と5円玉だけ別の仕切りになってるところに入れていて、あとそれ以外の10円、50円、100円、500円は一緒のところに入れてますっていう使い方をする人が私、
うん、
で他の人はどうしてるのっていうと、3つ分割の財布なんかを使ってる人がいてて、その人たちはまあ2つ分割にしてる時の人でもあるのが、1円、5円、10円までを一緒に入れてる人とか。
1円、5円、10円は、まあ分かりやすいから。
分かりやすい。一緒に入ってても分かりやすいですよね、さすがにね、うん。で、50円、100円、500円は、これもまた分かりやすい。
高額ベスト3ね。
そうそうそうそうそうそう。あ、なるほどね。そういう仕分けもあるよね。という感じで分けてらっしゃる方もいると。あと3分割になってる財布を使ってる方もいたりとかね。
レールみたいになってて、なんかこう、もう最初に仕分けして、家でゆっくりと仕分けしといたやつでセットしとくっていう人もいますよね。
そうですね。そういう方もいらっしゃいますよね。こう、あの、はめ込むタイプですね。ガチャガチャガチャガチャガチャ。そういう方も入れて、紹介してもらったのがね、Amazon でね、それがね、900円ぐらいだったかな。そういうのもあったりとかね。ね、まあそういう財布を使われてる方もいてたりとか。で、まあいろいろ聞いていくと、あの、福祉施設でオリジナルのね、あの、そういうカチャカチャカチャってこうレールにはめていくんじゃないんだけど、すごくコンパクト、お金500円玉が3つぐらい並んだような形ぐらいの大きさなんだけど、そこにお金を分けて入れれるようなコンパクトな財布を作っている事業所があったりとか、まあいろいろですね。皆さんどういうふうに仕分けされてるんでしょうかね。あと分けてない派もいますね。やっぱり分けません、どうすんのって言ったら、やっぱり、まあ、1000円を使って家に帰ってゆっくり分別をして使う小銭だけを持っていく。100円、10円。で、他のはもう混ぜない。で、他のどうしてるの？今、郵便局に貯金する。そういう考え方もあるよね。
なるほどね。あ、まあ、持ってけばね。銀行に持ってけば。
両替してもらったらね。今、最近、両替は手数料かかるけど、貯金しちゃえばね。
たまったらもうそちらに持っていくと。
そうそうそう。もう、使わない。でもまあ小銭が必要な時もあるから、まあ、必要そうな小銭だけ入れて歩いてる。
ちなみにちょっと今、インターネットで日本ライトハウスの、視覚障害者用コイン入れっていうのを検索したら、
はい、
4種類に分けて入れられる金属のレールがついたタイプを売ってますね。
そうなんですね。
かっこいいですけど、値段はちょっと高くて1890円。
結構ね、大きいんですね。やっぱりお金が4列に並んでるだけあって、パスケースよりも大きい感じ。
ね、4種類っていうことは全部入らないんだな。ね、重要ですね。1円玉はもう別のケースで固めておいとくのか。
ああね、それね、あとね、お釣りをもらったとき、ちゃちゃちゃちゃって入れるのが難しいじゃないですか。うん、ちょっと、ね、それもめんどくさいので、まあ、ガサッと入れるようなポケットがついてたような気がしますね。
うん、仕分けしてる分だけそれ用に使うと。
そうそうそうそう。キャッシュレスにしてもらったら楽だけどもね。 まだまだやっぱり小銭使わないといけない時もあるので、まあ、お金のどういうふうにしたらいいかなと思っている方は参考にしていただければと思います。はい、
素早くさっき の手で触ってジャッジを素早くするって
言うかもしれない。やって
みてください。突然ね、はい。はい、ありがとうございました。いや、今日もあっという間でしたね。
今日はね、本当に山口さんと会話ができて嬉しかったわ。
照れるじゃない
ですか。なんか山口さん、今日はネタで仕入れてた、これは言っときたいというネタがあったそうで。
ああ、何でした？そうそうそう、今日の放送日に引っかかるところで何の日っていうのを調べてたら、1月31日は愛妻の日だそうです。うん、妻を愛するの愛妻の日ね。
うん、
愛妻の日を決めたのは日本愛妻家協会というところ。
愛妻家協会の 人たちは本当に愛妻なの？協裁じゃなくて？
あ、分かんない分かんないですけどこんな協会あるのと思ったら、ホームページ行ったら、うん、愛妻協会はこんなことに注目しましたという文章があるページが1ページあるだけで他何もないんですよ、はい、ちょっとこの文章面白かったんでちょっと書き留めました。はい、ホームページの表紙にね、日本愛妻家協会は地球温暖化よりも家庭寒冷化現象を気にしてみました。愛妻家が増えること、これまで、夫婦環境がを蝕んでいた倦怠感は削減され、家庭が少し暖かくなる、すると世界は平和になるかもしれないと考えてみたのです。日本愛妻家協会妻恋方面、妻恋ってで、この本部があるところは群馬県東郡、はいはい、我が妻って書いて、
はい、
妻恋村にあるんだそうで、
はい、うん、もうね、もちろん山口さんはね愛妻家でいらっしゃるけどね、
あ、共済愛妻微妙
まあね、その方がね、世の中うまく回るというね。
ラジオを通じて何を言ってるんですか、私は。はい、断じて愛妻家でございます。はい。
はい、もうそういうことやったことがない。家庭がうまく回るというね、そんな今時ね、亭主関白とか言ってたってね。
そうそう、もう重いものには敷かれるのが私の若い時からのモットーですから。はい、というような感じで。なんかもうどんな話したのか忘れてしまいそうなエンディングですけれども、これから多分本格的に寒い季節ですよね。
そう、まあ、このまま暖かくなんか絶対ならないからね、うん、皆さん風邪とか気をつけて、
けども、まあ、北海道とか東北の方々は結構まだ、はい、北陸も結構雪降りますよねこの頃からね、
うん、
ということで、まあ、まだまだ大変ですけども、
はい、
気をつけてください、はい、コロナもちょっとあまりつつあるかなみたいな、
うん、でもね、また気を緩めたらっていうことになっちゃうので、もうちょっと
2月の7日に解除されるでしょうかね、
分かんないけど
微妙ですね、
それまで、
はい、はいはい、また来週、
はい、さよなら。
越来越